Every sermon, good or bad, should have a text. I have a text.
どんなのメッセージにもテキストがありますね。
And in the New Living Translation,
でこれはNew Living Translationですね。
It is just the first four words.
最初の四つの言葉。
Of Hebrews chapter 1.
ヘブルの一章ですけども。
Verse 1.
一章の一節ですね。
And those four words are in my translation. You might have two or six or they are this. Long ago, God spoke. So this message has a title, God spoke. And God's speaking.Is the most important doctrine of Christianity.
このヘブルの一章の一節は、神は昔先祖たちにいろんな方法で語られたという言葉が出てまいりますね。
Some would argue and say, "Oh no, you're not right about that. The most important doctrine of Christianity is God."
でここでですね、神様が中心なんですね。私たちの信仰は神様が中心なんです。
The most important word in understanding what I'm saying is revelation.
ですから、神様が語られたか語られなかったか、語られた、それはですね、啓示、神様の啓示。
Our belief starts with God's self-revelation.
で、私たちクリスチャンにとって大切なのは、神様がご自身を示さなければ何もわからない神の啓示ですね。
In the Bible.
で、それは聖書の中にあるわけです。
So, say for instance, I went to a library.
例えば、図書館に行って。
Library of Congress would have this book, I'm sure.
図書館に行けばもちろんこういう聖書に関する本はありますね。
And I check it out and I start reading.
で、それを開いて読み始めます。
And I say, hey, this is a unique book.
ああ、これはユニークな本だな。
This book claims to be written by God.
ああ、これはなんかですね、神様によって書かれたと主張している本だぞ。
It's God telling us about himself.
神様ご自身が私たちに語ってくださっている本だぞ。
Can a man by reasoning, find God?
人がですね、それを理由づけて神様を見つけることができるのかな。
Usually not. It's the other way. God finds man.
神様が私たちを見つけてくださったと書いてあるわけですね。人が努力をして神様を見つけたというふうにこの本には書いてないわけです。
The great English writer C.S. Lewis threw a kink in that argument, though.
C.S. ルイスというですね、作者はそのことをテーマにして本を書きました。
He's a great scholar. He was, I think he was atheist. But he began to read the Bible and Christian books.And he reasoned himself to the point that there has to be a God.
で、その紹介された本の中で、神を信じない者が聖書を読み始めて、そしてこの聖書から神様がいるという結論に至ったと、至らざるを得ないというそういう内容でした。
Lots of reading.
もう本当にたくさんのものを読んでます。
It would just have taken one phone call.To my number, and I could have told him.
もしですね、本をたくさん読んで、もう分からなければ、私のところに電話してくれさえすれば、私は語ることができます。
We arrive at truth in four ways, it is said.
で、それはですね、四つの方法で真理に至る。
The scientific approach, inductive reasoning.
まず、この科学的な側面があります。
And the deductive approach, general reasoning by premises.
また機能的な方法で結論を見出すものがあります。
By the recorded facts of history,
この歴史をいろんな意味でこう書き上げて、そこから機能的にこれは神の存在があると
結論が出ます。What the eyewitnesses of history say, then they've established truth for you.
ですからそのようにこの機能的に事実をいくつか書き上げて、このことが真理だという導きの方法がありますね。
The Bible in a way fits that third pattern, but yet it is a fourth pattern all to itself. We arrive at truth by revelation.
ところが、このそういう面も否定できませんが、聖書は啓示によって神様のことが明らかにされたという視点を強調します。
God tells us what He's like.
神様が教えてくださったがゆえに、神様ご自身を表してくれたがゆえに、私たちはわかるわけです。
The Bible contains the words that God has spoken.
神様が語った聖書の御言葉が聖書の中にはあふれていますね。
Not wise sayings of mystics or people claiming to be prophets.
例えばですね、私がこの知恵を語ろう、私が預言の言葉を語ろうという、そういうこの一方的な面だけではないわけです。
Our sorcerers or wizards or fortune tellers.
例えばですね、この皆さん、将来を左右するようなそういう預言者の言葉で聖書がいっぱいだということはないんです。
Or palm readers or magicians.
またですね、手のひらを見るような人の言葉とかですね、それからマジックをした人の言葉が聖書の中で書かれているわけではないんです。
It claims its own integrity.
それはですね、この神様ご自身の誠実さ、真実さというものにより頼むんです。
And pronounces curses on anyone who challenges it.
そして、神様のこの ご自身の真実さを否定するものに、神は呪われよと言うんです。
The Bible never changes.
ですからその内容によっては変わらないわけですね。
Because it was written in languages that are now dead languages.
で、実は今語られていない言葉で聖書は書かれていますね。
I studied Greek for 2 years.
例えばギリシャ語を私も大学で2年間学びましたが、
And I'm here to witness to you, it's dead.
でもこの古代のギリシャ語っていうのは今は使われていないギリシャ語ですね。ですから私ははっきりとそう言えます。
Well, what does that in Hebrew? Hebrew is a dead language.
またヘブル語もこの死んだ言葉だったわけです。
People in Israel speak Hebrew, but they don't speak biblical Hebrew.
彼らが今使っている現代ヘブル語は、この聖書の書かれている古代ヘブル語とは変わった現代語としてこの語られています。
So what does that mean for us?
そうしますと、死んだ言葉なんですね。使われていない言葉なんです、この聖書の。
Is Japanese a dead language?
今日本語っていうのは死んだ言葉ですか？
What's the definition of a living language?
そうしますと、日本語を考えると生きた言葉っていうのはどういうふうに表現したらいいんでしょうか。そうしますと、ここでまず語られているという現実が生きた言葉ですね。
And it is characteristic of spoken of living languages that they change.
また生きている言葉っていうのはその性格を持つんですね。変わっていくという性格を持ちます。
Thousands of new words are added to the English language every year.
英語でも毎年1000以上の言葉が加えられていると報告されていますね。
And I don't intend to find out what they are.
で、1000以上の言葉を毎年私は一個一個調べる、そういう気持ちもありません。
The Oxford English Dictionary, which is sort of the, focal point of scholarship, says there are over a million words in the English language.
で、もうすでに100万以上の英語の言葉が存在すると辞書は言ってます、
ね。So it's always changing.
そうしますと、そこに加えられていく変化が起こっていきます。
So the advantage of the Bible having been written in the dead languages, its meaning is never going to change.
で、そういうふうに考えると、聖書の御言葉は言語において当時話された言葉でしたけれども、それが書かれたと。しかし今は使われていないと。しかしそこに意味は生き続けているんですね。
Whatever those Hebrew, Aramaic, and Greek words meant 2,000 years ago, they still mean today.
2000年前に彼らが書かれた言葉ですね、ヘブル語であれ、このアラミック語であれ、またこのギリシャ語であれ、意味をなしていたわけですね。今も意味を持っているわけです。
Biblical scholarship's job is to give us an accurate translation of what those words are.
ですから、聖書学者っていうのは、言語を調べながら今の私たちにどのような意味を持つかということを伝える学問なわけです。
People have said, why do we have so many different translations of the Bible?
そして人はこう言いますね。なぜこの聖書の訳がこんなにあるんですか？
Why don't they just take the manuscripts of the Bible and translate them?Word for word, and that's our Bible.
でもみんなですね、言語を学んで言語から今の言葉に置き換えようとしますね。
Well, if they did that, we couldn't read it.
で、それをしなければ誰もわからないからです。
And so when scholars come up with a new translation, their goal is always...To bring the Bible up to the standard of English being spoken by people today.
で、いつも心がけているのは、訳す人は今語られている標準語に訳そうといつもするわけですね。
So they'll actually change words and change sentences.
ですから、表現は変わってきたり、聖書のこの言い方は変わってきますね。
So it means what the original says.
そして、この言語の持つ意味を今の言葉に正確に置き換えようとするわけです。
What God said, He is still saying.
で、神様が語ったことは今でも語り続けられています。今の言葉で。
No archaeological find has ever disproved anything in the Bible.No archaeological findhas ever disproved anything in the Bible.
この考古学の研究が聖書の事実を否定したってことは今まで一つもないんです。
Ignorant people or so-called scholars say, oh, but the Bible's full of errors.
そしてでもですね、今の学者はこう言いますね。おお、聖書は間違いだらけだよっていう学者が今いますよ。
Anybody ever said that to you?
そんな風に誰かから聞いたことある人いますか？そういう風にですね、言う学者はいますよね。聖書は間違いだらけだよ。
Okay, here's the answer you give them.
そしたらこういう風な答えを皆さんあげてください。
No, it's not.
いいえ、違いますよ。いいえ、違います。
Now, God spoke. Our God is a speaker.God.
神様が語られた。そして今でも神様は語られています。
Yeah, this is a little bunny trail, but did you know Christianity is the only true singing religion?
皆さん、キリスト教というのをこの唯一なものとして、それはですね、それはですね。歌を神様に捧げる唯一 の, あの そういう宗教。
Make weird noises and bang on sticks and stuff, but Christians are the only ones continuously writing love songs to their God.
神様に向かって、愛の歌を書き続けている。これがキリスト教の文化ですね。ある宗教はただ何ですか？同じ言葉を繰り返すだけの宗教です、ね。
You notice how all of our songs are in some way telling God thank you or how much we love him.
皆さん毎年のようにですね、新しい歌が作られて、なんと神様は素晴らしいんだろうか、神様に感謝しますという歌が生み出されていきますね。
Tens and tens of thousands of Christian songs have been written.
もう数えられないですね。賛美歌の数を数えたらですね、数えられません。もう何万でしょうね。
And we're living in an age that has produced the most Christian songs of any age.
そして今の時代こそこんなに賛美が生まれる時代はないと言ってもいいぐらいです。もう賛美が生まれ続けています。
And I think that's because the Spirit of God is moving now across the earth.
それのこのそのことっていうのは実は聖霊がもう全世界にこの動き回っていて人々の心を変えるから人々が賛美の歌を生み出していくわけです。
And there are millions more people to write songs.
そして今ですね、このもっと多くの人が御言葉、この聖書の御言葉を歌に変える人が増えていますね。
I don't know if I have this story straight or not, but the lady who wrote that great song from Hillsong, was so shy.
あるですね、あるですね、ヒルソングのですね、歌を作っているある婦人はですね、非常に恥ずかしがり屋で、みんなの顔を見て歌えないで、こっちを向いて歌う、そういう人がいますね。
But she was willing to give her talent to God, and she had tremendous talent.
でもみんなに向かって歌えないような恥ずかしいそういう人が神様の喜びをたくさん生み出しています。
Now, we'll get back to God. God sings too. He does. He sings over us.
私はですね。ここで神様は語られたとありますけど、神様はこの歌う方でもあると私は思います。そして神様はですね、私たちを喜んでダンスされる方であると思います。ですからですね、そういう神様なんですね。そういうことをするのは神様しかいないんです。
Well, what's the firstconversation written in the Bible when God spoke to somebody. Now, in the creation narrative, God said.
神様が語ったという表現は最初にどこに出てくるでしょう。
But when's the first time he spoke to somebody?
まず神様があるものに向かって語られた言葉。
He, on the sixth day of creation,
まず6日の創造がありましたね。6日間の創造がありました。
6日の
創造をこの表現すると、すべて良いとしたという表現、神様の創造の出来事があります。
Creation that he had made, and he said, well, you know who we built this for?
このことを創造して、誰のためにこのことが創造されたと思いますか？
And he said, Now let us make man in our image, after our likeness.
そしてですね、この良しとされて、創世記の一章で、我々に似るように我々の形に人を作ろうと神様は言われたわけですね。
And he blessed them and he told them, multiply, fill the earth and subdue it, be masters and rulers over the fish of the sea, birds, animals, and so forth.
そして一章の28節からですが、創世記、神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた、産めよ増えよ地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ、ついで神は仰せられた、見よ、私は全地の上にあって種を持つすべての草とを支配させよう。
That was the second conversation. So Genesis 1 is the first one. Genesis 28 is the second conversation. Okay, God spoke continuously throughout the Old Testament to the prophets. The prophets were always saying, this is what the Lord says.
そして神様の創造があってですね、そして旧約聖書を読んでいくと預言者が出てきますが、預言者はどういう表現を使いましたか？神様はこのように語られていると言ったんです。 prophets were very negative many times. そして語られる内容は非常に否定的な内容がありましたね。
Not always, but most of the time.
まあ非常に多くの部分は否定的に預言者は語りましたね。
And do you know why that is true?
どうしてそれが事実だということは分かりますか？
Because the Jews were such ornery rascals. Do you know what a rascal is? A rascal. They were such ornery little Dickenses. That didn't help much, did it? Of all of the people on earth, why did he choose the Jews?
とにかくですね、ユダヤ人たちはある意味聞く耳を持たなかったんですよね。なんで神様は彼らを選んだんだろうかと思うぐらいです。
Have you heard the little poem, How Odd That GodShould choose the Jews.
なんて神様はおかしな方だろうか、ユダヤ人を選ぶなんてっていうような表現を聞いたことありませんか。
But odder still that men should choose to love God and hate the Jews.
しかしですね、
if you can translate that or not. Well, anyway, this sums it up.This sums it up what the people of Israel were like.
ですからまあ、そういういろんな表現があるように、このユダヤ人が選ばれたのは不思議なんですね。あんな堅くなな人たちですよ。読んでみてくださいね、旧約聖書。
When Stephen was being stoned to death, Stephen, the first Christian martyr, Acts chapter 7.
そしてこれは使徒行伝の7章にはですね、このステパノがですね、石打ちにされたことが書いてますね。
Stephen summed it up this way. He said, you stubborn people.
そしてそれはですね、7章の51節で、かたくなでって書いてありますね。かたくなで。
You are heathen at heart.And deaf to the truth, you must forever resist the Holy Spirit. But your ancestors did, and so do you. Name one prophet your ancestors didn't persecute. They even killed the ones who predicted the coming of the righteous one, the Messiah, whom you betrayed.And murdered, you deliberately disobeyed God's law, though you received it from the hands of angels.
皆さん、51節からすごい言葉ですよね。使徒の7章、かたくなで、心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は先祖たちと同様に、いつも聖霊に逆らっているのです。あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼は正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺しましたが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者になりました。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、 それを守ったことはありません。
Now, I think I would have chosen some other people to be the chosen people.
私ならですね、この選ぶべき人は違った人を選んだろうなと思いますね、ユダヤ人以外の人。
But God knew what he was doing.
でも神様は知っていたんですね。神様はユダヤ人がどういう人であったかということも知ってました。
Now, things got so bad that God shut up.
で非常にひどい状況であれば神様はすべて終わらすことができたはずです。
He just quit talking.
もう終え、すべて終わりだよと神様は言うことができましたね。
The book of Malachi, the last book of the Old Testament, just four chapters,
マラキというのは、
last message.
新約聖書の前ですね、4章からなっていますね。新約聖書の前に、マタイの福音書の前にマラキ書というのがあります。旧約の一番最後です。
And in that message, there's hardly anything that's positive.
で、これを読むと、肯定的な言葉を探すのは難しいぐらい、非常に否定的な言葉でいっぱいです。
It's like God is going to tell them off and then go away and sulk.
もうですね、もうお前たちはもう十分だよと言っているように、否定的な言葉でいっぱいです。
And here's what he said, verse 6.Malachi, verse 6, chapter
1.
God's last message for 400 years. The Lord Almighty says to the priests, A son honors his father, and a servant respects his master. I am your father and master. Where are the honor and respect I deserve? You have despised my name.Verse 6.
子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるなら、どこにあなたへの尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主はあなた方に恐れられる。私の名を蔑む祭司たち、あなた方は言う。どのようにして私はあなたの名を蔑みましたかと。
And they were bringing crippled animals to be sacrificed to God.
彼らはですね、生贄を捧げるのに足ないや病気のものを捧げたと八節にありますね。
And Malachi says, try doing that with your governor and see if he'll accept it.
そんなことをですね、このするならば、それをこの社会でするならば社会の人は受け入れますかと問いかけます。
Now, this is a little bit, what do I want to say? When it's a little shady. But I didn't say it. God said it. God said, I will rebuke your descendants and splatter your faces with manure of your festal sacrifices, and I will add you to the dung heap. That's first chapter 2, verse 3. That's pretty strong language.
皆さん、私が言ったんじゃないんですよ。でも、この2章の3節でこう書いてありますね。マラキが言ったんですよ。見よ、私はあなたの子孫を責め、あなたの顔に糞を撒き散らす。あなたの祭りの糞を、あなたはそれとともに投げ捨てられると。本当に、ユダヤ人に対して書いてあるんですね。
Now that's kind of humorous to a farm boy.
まあ、糞を撒き散らすっていうのはユーモアな表現なのでしょうか。
And verse 9 of chapter 2.
九節二章の。
So I have made you despised and humiliated in the eyes of the people, for you have not obeyed me, but you have shown partiality.In your interpretation of the law.
私もまたあなた方をすべての民に蔑まれ、 軽んじられるものとする。あなた方が私の道を守らず、エコひいきをして教えたからだ。
And the priests were allowing divorce and even encouraging divorce.
この当時ですね、この祭司たちは、離婚を進めていたんですね。
And then turn to chapter 3, verse 5.
三章の五節。
Verse 5. At that time I will put you on trial. I will be ready against you to witness against all sorcerers and adulterers and liars. I will speak against those who cheat employees of their wages, who oppress widows and orphans, or who deprive the foreigners living among you of justice, for these people do not fear me, says the Lord Almighty.
三章の五節。私は裁きのためあなたのところに近づく。私はためらうことなく証人となり、呪術者、勧誘を行う者、偽って誓う者、不正な賃金で雇い人を虐げ、やもめやみなしごを苦しめる者、在留異国人を押しのけて、私を恐れない者たちに向かって、万軍の主は仰せられる。
In other words, the land was full of sorcerers, adulterers, liars.
まあここでですね、この呪術者とか勧誘を行う者を偽って誓う者がたくさんいたようですよ。
Employers who cheated their employees of their wages.
不正な賃金で雇い人を虐げる者がいたようですね。
They oppressed widows and orphans.
やもめやみなしごを苦しめる者。
Deprived foreigners of justice.
在留異国人を押しのける者。
And it gets worse. On down the chapter says, and you cheat God.You rob God. You don't bring the tithe to the storehouse.
そして神のものを盗んでいると言うんですね。そしてそれはあなた方は十分の一を盗んでいると書かれています。
And that's kind of negative.
これは非常に否定的です
よね。After reading that, and I think God was too.
否定的ですね。
And so for 400 years there was not a prophetic voice from heaven.
で、このマラキがこの活躍した時代から400年間はそれは何にも起こらなかったんですね。イエス様が生まれるまでですね。400年間の中間時代というのがあります。
But and they were subject to the Persians, then.To the Greeks.
でその400年間彼らはですね、このペルシャの支配とかギリシャの支配の中で生きていたわけですね。
And the Seleucid Empire, which was part of the Greeks.
このギリシャの帝国の一部にされて
しまった。And they're the ones who defiled the temple by sacrificing a hog on the altar and sprinkling pig's blood.On sacred things.
そしてこの神殿が汚されていってしまった時代があったわけです。
That we know this from secular history. A group called the Maccabeans rose up. Judas Maccabeus, Judas the Hammer, and ran out the Greeks.
このマカビア、日本語で言いましたかね。その書物によってわかるんですね。
Rededicated the temple.
そして、もう一度宮をこの再建したということが書かれています。
And the Jews celebrate the feast of Hanukkah.
で、
today about Christmas time.
クリスマスの時にですね、日本語で花火でしたかね、の祭りをします。
In honor of this rededication of the temple.
で、宮の再建を彼らは成し遂げますね。
And for four centuries.
で、4世紀が経ったわけです。
They just chugged along, doing religion.
で、4世紀経った時、イエス様が生まれた時代どうだったんですか？本当に宗教、宗教、宗教という文化だったわけですね。
Have any of you seen Fiddler on the Roof, this movie?
皆さん、
Fiddler on the Roof?
Fiddler on the Roof っていう、あの映画見たことある人いますか？
It's in English, but there may be other captions.
ある日本語。Yeah.日本語では何でしょうね。え、日本語ある？
No captions on this one. This is probably the best movie ever made.
日本語で、ね、屋根の上のバイオリン弾きっていうあり、それですか日本語で。そうありますか日本語で。
But anyway, one of the daughters of the main character.Ask her father one day, why do we keep doing the things we do time after time?
内容的にこの娘さんがなんでこんなことばっかりやってんの？こんな宗教的なことなんでやってんの？ってこうお父さんに聞くんですね。
And the lead character, her father was Tevyev, and he's always talking to God.
そしてお父さんはですね、いつも神様と語るそういうあのキャラクターを持っていますね、性格を持っています。
You know, they were so persecuted, and he told God, why don't you choose somebody else? We don't want to be chosen people anymore.
で、神様、みんなから迫害されますか、他の人選んでくださいと神様に祈るシーンもあります。
But when the daughter asked, why do we keep doing everything the way we do?
娘さんが言うんですね、いつもですね、お父さん、なんでこんなことばっかりやってんの？これどういう意味あるの？
The answer was, Tevyev got this inspiration, tradition!
そしてお父さんが教えられるんですね。これは伝統なんだよ。伝統なんだ。
And that's one of the beautiful songs in the movie is tradition. And it was the truth.
で、伝統を守ってるんだよ。伝統を守ってるんだよということが描かれています。
God wasn't speaking. Their enemies were oppressing them.
もう、あの、困難に向かわなければ、そういう状況に置かれなければ、神様に人は向かないですね。神様を語りかけません。
And then, finally, one day, God started speaking again.
で、もう一度、ついに神様が語りかけるんですね。
And do you know what the first word he said was? The first
皆さん、最初にもう一度語られた言葉は何だったでしょう？
Anybody know?
何だったでしょうかね？
This is not a trick question.
それか知ってますか？
Don't be afraid.
それはですね、恐れるなという言葉ですね。
And this was spoken through Gabriel to Zacharias, father of John the Baptist.
これがですね、あの、ヨハネのお父さんに恐れてはいけないよという言葉から新約が始まっていきますね。
I like to see the humor in things, and Gabriel met Zacharias in the temple. He was on duty,
このお父さんのですね、
they were going to have a baby to be the parents of John the Baptist.
それはですね、あの、ヨハネ、バプテスマのヨハネが生まれる、それはお父さんに神様がこの語りかけたわけですよね。それはですね、ルカの福音書の一章の中に書いてありますね。
When we make this movie, I want to direct this part here. Because Zacharias began to whine.
で、
I'm an old man.
で、ザカリアはこう言ったんですね。私はもう年寄りなのに子供なんか与えられないよと。
I can't have children.
子供はもう産めないよ。
He says, my wife's an old woman.
私の奥さんももう年寄ってるし。
too old to have children.
もう年取りすぎてますよ。
And he whined.
もう年取ってるからもう無理でしょ。
So you're Zacharias.
でここにザカリアがいるんですね。ザカリアがいるんです。
You're an old man.
ザカリアはもう
You can't have children.
そして一章の十三節でね、怖がることはないと御使いが語りかけたことが出てきますね。
Your wife's an old woman.
あなたは年を取ってるけども、
She can't have children.
子供が与えられるよ。
And I think Gabriel put his hand on his shoulder and said, I am Gabriel, who stands in the presence of God.
そしてこのことを語ったものが、この天使ですよね。怖がることはないよと御使いが言ったんですね。
And then the second thing God said when he started speaking again
そして2番目に語ったことはザカリアが
Greetings, favored woman, the Lord is with you.
2番目の言葉はですね、この天使が語ったことはですね、祝福された女性よと語ったんです。
And then God began to speak quite rapidly.
で非常に今までずっと語られなかった時代から比べると神様は頻繁に語り始めます。
And the New Testament actually comes to a climax in 33 years.
でこの時からこのイエス様の生涯が始まってこの新約聖書のクライマックスに達していきます。
1500 years for this, 33 for this.
で実はこのアブラハムのこの出来事からそしてこの時代まで15世紀が経ってしまっているわけですよね。
Now please look at Hebrews chapter 11, chapter 1 again.
それはですね、15世紀っていうのは15世紀っていうのはですね、モーセの書き留めた時代、新約聖、旧約聖書の五章が書かれた時から15世紀経っているわけですね。
Long ago, God spoke.
そして今日読んだヨハン、今日読んだヘブルの手紙の言葉なんですが、ヘブルの1、神は昔語られた、先祖たちに語られた。
Many times and in many ways to our ancestors through the prophets.But now in these final days, he has spoken to us through his son. God promised everything to the son and as an inheritance. And through the son, he made the universe and everything in it. The son reflects God's own glory and everything about him represents God exactly.He sustains the universe by the mighty power of his command. After he died to cleanse us from our sin, he sat down at the place of honor at the right hand of the majestic God of heaven.
一章の一節からですが、ヘブル人、神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの滞納者の右の座に着かれました。
This passage of scripture is one of my favorite because it gives so much information. It says that God made the universe through Jesus.
大好きな言葉なんですね。御子、この御子を通して、全てが作られたとあります。
It says Jesus is God.
御子、キリストは神ご自身ですね。
That everything he does reflects the glory of God.
このどの時代にも栄光が注がれています。
And that he sustains the universe by the mighty power of his command.
御子はですね、その力で御言葉によって万物を保っておられる。
I my mind just can't wrap around this, but astronomers say, so far as they know, there is no end to the universe.
こう言われますよね。宇宙にはこの終わりがないと言われますね。宇宙には終わりがない。
But Jesus controls it by the word of his power.
でもイエス・キリストはその宇宙を作られて保っておられると書いてあるわけです。
And it is this person who died for our sins.
で、この方が私たちの罪のために十字架についてくれたんです。
And that's what God has spoken to us.
そのことを皆さんにも語りかけているんです。
Let's pray.
ではお祈りをしましょう。
As you speak to each person each day,
神様が一人一人に毎日語りかけてくれます。
Spiritual ears to hear you, Lord.
ですから霊的な耳を持って神に聞くことができますように。
Thank you for the knowledge that what you've already said will never go out of date.
神様が与えてくださる知恵はそれは古くなることはありません。
アーメン。
アーメン。